ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。いつ、どのようなことが起きても、それはどこまでも神様の間違いない働き、金光大臣御取り次ぎの圏内にあることと分かっていても、びっくり仰天するようなことがある。驚いてはならぬ。と仰せられるが、そこは凡夫のこと、少なからず心は動揺する。そんな時は神様に心を向け、心を鎮める願いをすることである。神様は少しも驚いているかのようなおかげをくださるものである。できずともできたかのようにおかげをくださる。金光大臣のおかばいがあるからである。この教祖様の御教えには驚いてはならぬと。ところが驚くようなことが起こってくるものですね。師匠大坪宗一郎氏の場合は、信心の驚きと喜びと表現されました。教祖様のご理解にある驚き、それはびっくりするような驚くような、これはどちらかというと、起こってほしくないことが起こってきたという時の驚きの表現でしょうけれども、師匠の驚きの場合は、それこそ思いもかけないようなありがたいことが起こってきた、思いもかけないようなその願い事が叶ったという方の、いわば良い方の驚きですね。そういう驚きを神様が、驚かせてくださる。よく誰かの誕生日にサプライズとか言って、びっくりさせて祝ってあげるといったようなこともありますね。そういう意味においての驚くですね。こういう驚きはむしろたくさんあった方がいいと思いますね。神様のお働き、その神様の私どもを喜ばせてくださろうとするお働きに、その時の驚き、そして喜び、こういう驚きはいくらあってもいいですね。ここ数日、あるお手伝いをさせていただいているのですけれども、それがなかなかうまくいきません。あるウェブサイトからファイルをダウンロードして、タブレットですかにダウンロードして保存する、あるいはそのファイルを開けて中身を読むという作業なんですが、どうもうまくいかないらしいのですね。で、スクリーンショットですかを送ってくださいましたが、ファイルがエラーで開けないというわけです。それで私もそのウェブサイトに行ってファイルをダウンロードして開いてみました。普通に私がするとちゃんときちっと表示される、何ら問題はないのです。問題なくファイルがダウンロードできて開くことができる。ところがその方がやられるとうまくいかない、エラーが出て開けない。どこかが何がどうなっているのか私には今のところわからないのですが、同じような症状が出てきたならば、さあどこが悪いのだろうかと探しようもあるのですけれども、私のところではその症状が出ずに、すべてスムースにうまくいっているものですから、わからないのですね。どこが悪いのか、何が悪いのかわからない。というようなことの中に、そういえば師匠がこういうことをおっしゃっておられたなと。この哀楽理念、師匠が教えてくださる哀楽理念。実験してください。そして実証をいただいてください。ということを おっしゃっておられました。この師匠の愛楽理念の売りは何か、その売りの一つ、それは実験であり実証が現れるということ。まあ科学で使いますね。よく理科の実験とかありましたが、その実験は同じ条件のもとで同じ手順を踏んで、いわば教えられた通りに、指図書の通りに行えば、誰がどこで実験をしても同じ答えが出てくる、実証が現れるということなのですね。ですから、この師匠が教えてくださる愛楽理念、これも師匠が教えてくださる通りに、その条件が整っており、その手順がその通りにするならば、必ず師匠が教えてくださる通りの実証が現れる。まあ、おかげならおかげというその実証が現れる。愛楽理念とはそういうものだと。いわば、誰がどこで行じても師匠が教えてくださる実証、おかげが現れる。まあそれはおかげというものでもあるかも、お得というものであるかもわかりませんけれども、その取り組みようによってそれがおかげであったりお得となったり、いずれにせよその愛楽理念を正しく実験する、そこに正しい実証が現れるというのが愛楽理念の一つの真骨頂ではありますね。ですから、ある方が愛楽理念は役に立ちませんとおっしゃられた方があると聞きます。ということは、実験したけれどもその実証が上がらなかったというわけですから、同じ師匠が実験しなさい、そして実験してください、そして実証を表してくださいという、それがその通りにならなかった、師匠が教祖様が嘘をおっしゃっておられるはずはないと、自らの信心を改まっていかれた、いわば教祖様が教えられた通りのことになっていないとすれば、このそれを行じておる私がどこか間違っているのだ、まあボタンの掛け違いをしておるのだということなのですね。愛楽理念はどこまでも正しい真だと、間違っていないという、その姿勢をやはり貫かねばなりませんね。もしそこに実証が現れない、愛楽理念は役に立たない、愛楽理念は間違っていると思うような答えが出てきたのならば、あ、これは私のどこか手順が間違っていたのではないか。例えば科学で言えば化学ですね。A の薬を入れ、そしてその次に B の薬を入れる、そして C の薬を何グラム入れるという、その手順が決まっておるものが、その手順通りになっていなかった。例えば B の薬を先に入れて、そしてその後に C の薬をグラムを間違えて入れてしまった、それからまたさらに A の薬を足してしまったといったような、その手順通り、師匠が教えられた手順をきちんと踏んでいるかどうかということ、そしてしかもその環境が、例えば10グラムだと言われたのに11グラム入れてみたり9グラム入れてみたり、そのきっちり10グラムというものが守られていなかった、まあしだごだですね、しだごだにしておったというようなことでは、その実証が、同じ答えが実証が出てくるというわけにはやはり参りませんね。愛楽理念を実験する、そして実証が現れない、答えが違う答えが出てきたとすれば、それはその実験の過程において師匠が教えてくださった通りのことを どこか間違えてしまったのではなかろうか、何を間違えたのだろうかと自らをやはり反省してみることがまず先だと思いますね。その自らの手順が違っているのではないか、何か環境の整え方が違っているのではないか、温度が違うのじゃないか、使っている薬は間違ってなかったか、そのグラム数は正確であったか、測りは正確か、なるほど、何グラムと測ったけれども測りの方に問題があるのかもしれない。測りが狂っておったらそうはなりませんからね。ですからそういう一時が万事に私どもが教えを行事させていただく、その私どもの心のありようというものもありましょうからね。例えば師匠がその教えを行じられる、それは天の心を持って、いわば人が助かることのためにその教えを行じられた、天の心を持って行じられたわけですね。そこに実証が現れた。ところが私どもが同じことを行じておっても、それこそ下心を持って行じておる。例えば、あ、このことで信者が増えるぞとか、このことで教会が発展するぞといったような、そういう下心を持ってその教えに取り組んでいる。もう条件が違うわけですから、同じ答えが現れるとは限りませんね。師匠がどういう心を持ってそのことに取り組まれたか、それは商売人の商売の上でも同じですね。さあ、このことによって儲かるぞ、お客さんが増えて儲けが上がるぞという、その儲けを見越してその手を打っているのか、あるいは、あ、こうしたらお客さんが喜んでくださるぞ、お客さんが喜ばせて喜んでくださることのためにこうさせていただこうと思って、そのことを、例えば10円値引くでも20円値引くでも、その値引く、その心根がお客さんに喜んでもらいたいと思う心で値引いているのか、値引けば客が増える、そしてさらに儲かるという、儲かるから値引いているのか、その形は同じでも心根が違いますね。そこには条件が同じでないわけですから、同じ答えが現れるとは限りませんね。師匠は愛楽念を実験してみてください、そしたら必ず実証が現れますと、その師匠が教えてくださった通りに正しく環境を整え、正しく手順通りに行すれば必ずそこに実証が現れるというのが師匠の見教えである愛楽理念であるわけですね。もしそこにそうなっていないなら、実証が現れていないなら、何か手順が違ってはいないだろうか、どこか環境を間違えていないだろうかと自らを反省してみるということもいるのではないでしょうかね。とにかく師匠は実験をしてください、そしたら必ず実証が現れますというのが愛楽理念。どこでも誰でもが正しく行じれば正しい実証が現れるというものが愛楽理念であるということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。